荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー2773 2023年3月20日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第853回目ということですけれども、今日はですね、ちょうど、昨日がですね、日曜日、今日が月曜日、そして明日が休日っていったところって、大きなですねイベントごと各地で開催されているかと思いますけれども、いろんなですね、検査会場だとかが平日よりはですねやはり、休日っていったところが多いよで、どうしてもですね月曜日はデータがこう低くなるっていったところがこうあるんですけれども、ちょっと落ち着いている状況は続いています。そして国会、今日ありましたけれども大丈夫ですかっていうね、今日はですね、特にこう情報、機密情報のですね、公開ということに関して、アメリカでもちょっと大きな発表があってですね、そのあたりについて今日はですね語ってみたいなといったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が5938名、そして亡くなられた方々が34名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、ですね今日の今荒木が録音しているこの段階で感染がですね確認されている方たちの数が2770名、そして亡くなられた方たちが22名ということで、感染がですね確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういう現実の中に相変わらず我々は生きているってことにこうなるわけですけれども、今日の東京都の新規感染者数270名、これは先週のですね月曜日と比較をするとマイナス43名というですねデータになっています。そして入院されている方々648名ということで、改めてですねお見舞い申し上げますということにこうなるわけですけれども、日本全国、多かれ少なかれですねこのようなこう状況か、状態化しているということに関してはそんなにこう変化がないんですね。見かけのですね数はこう減ってきている、これは非常に喜ばしいことって、このままですね消えていってくれればいいなっていうのをね本当に強く願うわけですけれども、やっぱりなかなかそうはこうならないですね。でね、今日ですね、この飛び石連休って言ったんでしょうかね、土日、休みで月曜日今日あって、そしてまた明日休日っていう状況の中で、合ってるよな、ちょっと待って今ちょっと不安になってきたな、ちょっとカレンダーを見てね、で明日が春分の日で、すみませんちょっとマイク触っちゃいましたね、明日が春分の日っていう形になるので、よいしょ、よいしょ。でね、一つはこの飛び石連休の中で、いろんなこうイベントことがですねあって非常にこう盛り上がってる、これはですね非常にこういいことだなってこう思っています。そしてその中でやはりこうマスクの話題が日本やっぱりですね多くてですね、花粉症で苦しんでる方たちがそっとしておいてくださいっていうですね、そんなこうコメントがこう流れていたりだとか、やっぱりこういろいろとこうあるんだなっていったところって、もうちょっとこう落ち着いてもいいんじゃないかなっていう気がこうするわけですけれども、COVID-19 のことに関してアメリカではですね今どのようなことが起きているかっていうことに関してなんですけれども、どうやらですね昨日もちょっとこう語りましたけれども、ずっとね、どうなるのかなと思ってですね、静観して情報をこう見ていたんですが、世界のですね COVID-19 に対するいろんなそのゲノム解析だとかデータのですね、結果、これを一箇所にですね集めてデータをいつでもどこの国の方たちでも参照して引き出していけるようなデータバンク的なところが設けられているんですね。で、そこに照会をすると、そこにですね当てはめてみて、 これはどの形だっていうことが分かる、もしくはその膨大な量の中に全くですね増殖のものがなければこれは新しい変異株であるってことが分かるっていうね、まあ、そういうこうデータベースだと思ってください。でもちろん、それのですね、細かいデータがちゃんとね蓄積されていくっていうビッグデータにもこうなっていくんですけれども、そこにですね一時的に2020年の段階って実はタヌキからですね、それからもう一つナンタラネズミっていうね、この2つの動物からですね、COVID-19 のこういうものが発見されているっていう、おそらくこれが COVID-19 の起源じゃないかって言われてるようなデータがですね、中国から登録があったということがあって、世界がですね、それについて、それが起源なのかって言っても世界中をですね駆け巡ったっていうことがあったんですよ。そしてその後すぐですね、中国がそのデータをですね削除するっていうね。でその削除した理由は一体何かっていうと、論文をですねちゃんと査読をして、査読済み論文としてまずは科学雑誌に載せますと。でその前段階だったので一回データ削除するっていう形で、今はですねそのデータがそのデータバンクの中にはこうないっていう状況になっています。でその科学雑誌にこう発表するって言って、いつどの科学雑誌なのかっていうことを荒木がちょっとこうよく分かってはいないんですけれども、かなり大きな誰でもが知ってるようなところにこう発表するんじゃないかなとは思っているんですけれども、それに関して WHO もですね反応していてって、資料のですね提供ということに関してさらにですね強く中国に要請をするっていうことか、声明として出されたりっていうことか、今日もありましたね。でこういうさなかですね、でアメリカの動きなんですけども、19日だから、日本時間の今日ですよね、大統領がですね、この一連の COVID-19 のことに関して、いろんなね、会議資料というか機密資料に関してですね、データに関して公開をするってことに関してのですね署名、それを署名をですね正式に行ったっていうね、そういう、こう状況になっていますと。でこれはですね、これバイデンさんが言ってるこう直訳なんですけども、荒木の直訳なんて、多分合ってるかと思うんですけれども、このですね法律を、遵守するにあたりですね、発出するにあたりですね、私の政権は国家安全保障ですね、を害する、だから国家安全保障を害する情報のですね開示から保護さ、するためのですね私の権限上の権限と一致しているっていうことを言って、つまり責任はこう大統領にあるっていうね、国家安全保障、のですね国家安全保障上の権限ということに関して大統領とですね、同じ、そういうですね、状況にあるものであると、そして権限上のと一致をしているんだと、そしてできるだけですね、多数のですね情報を機密解除、これですね情報を機密解除を共有するってことに関して最終的にですね署名をするっていうことにこう至ったと。でこの法律で一体どういうものかっていうと、COVID-19のですね機密情報で、これは国家情報を長官っていうのがいるんですね、国家情報情報長官ですね、このですね国家情報長官っていうですね、アベリル・ヘインズっていう方になるのかな、 COVID-19 のですね起源に関する情報の機密解除をですね要求する法案にサインをしたっていうことなんですよ。でしかもこれはですねホワイトハウスに至るまでですね上院下院両方のですね議員の方たちの満場一致で決まった、口が回ってないな、満場一致で決まった、だからなんて超党派っ とは言えない、あの国民の総意として情報をですね共有化していくということに関してあの決定をしたっていうことになって、だからこう包み隠さずですね、まあ、全ての情報をあの公開していくと。ただし、先ほども言った通り、国家安全保障上のですね何かしらのものがある場合は大統領の権限、まあ、これを使ってですねある程度黒塗りになる、口回ってないな今日は、黒塗りになるところもある可能性はこう出てくるっていうこともあるんだけれども、できる限りですね情報を共有化することによってあの現状をですね、みんなでこう確認できるような状況をにも持っていくんだっていうことがですね明確にこうなりましたっていうことって、COVID-19 の中で起きていること、それから特にですね起源に関すること、どこまでこう調査が進んでいるのか、どれだけのケースを調査しているのか、そして今どのようにこう絞られているのか、そして何が決定打にならないのか、すべてのことがですね、今後、どんどん公開されていることになるかと思います。で、この COVID-19 の感染拡大の中、まだパンデミックっていう状況は終わっていないんですけれども、感染の起源が分かることがどれだけですね今の COVID-19 の抑止力になるよ、あれ本当に今日待ってないのですいません、COVID-19 のですね感染拡大の抑止力になるのかってことに関しては、かなりね、進歩のある、動きにこうなるんだと思うんですよ、その起源が分かれば。まあ、それもあってですね、まあ、世界中か注目をしているってことになるんですけれども、アメリカのこう立場としては、まあ、現在もですね高度な、直訳をすると高度な政治的な、課題もですね持ちつついろんな国々とですね、交渉をこう続けていると。つまりこのことに関して、情報をですね、緊密にこうやり取りをやりながら詰めていっていると。だからいろんなですね、まあ、国際的な機関となんだかんだ言いながらですね中国とも詰めていってるってことをですね公言をしています。まあ、これが、国民に対する、まあ、国の姿勢だろうし、それから世界に対するですね、貢献かなと思うんですけれども、まあ、ある一方でこう政治利用っていうね高度な政治的なですねやり取りっていうね話になってる、その政治の駆け引きにですね利用してるっていうこともですね、明確になってるってことにこうなるんですけれども、まあ、それでも何が行われてるのかっていうことをですねちゃんと公開していくって、しかもこう機密情報をですね公開するってことにこうなりますので、もちろん国家のですね安全保障ということもこう絡んでくるっていうのは当たり前の話であって、だけれどもそれをもですねこういったところでやっぱりこれはやらなければいけないんだっていう意思を感じるというか、上院会のですね議員さんたち全員が満場一致っていう話をこうしていますので、これはかなりですね大切なことが今日決定したっていうね、アメリカ時間の今日決定したってことにこうなるんですね。で一方こう日本なんですけれども、もう今日も国会、予算委員会、参議院の予算委員会ですね、この20日月曜日のですね予算委員会フルでぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、もうなんか本当にこう恥ずかしいというか、国が扱っているいわゆるその公文書と言われているもの、どうやって公文書が作られるかで、今日法務局の方がですね公文書の定義、これをですね明らかにしていただいて、だから今、問題課題になっている公文書、これは明らかに公文書であるっていうことがですねちゃんとこう確認されたっていうことがまた再度今日行われ、そして捏造されているものではないっていうねこともですねほぼほぼこう確認され、もうなんかいろんなですね情報というものの取り扱いに関して国として公文書として取り扱われてきたものに関してですね、それを 総括する統括していることもあろう大臣がですね、正確性がっていうね言葉を使って過去のことなのって正確性が疑われるみたいなことを言ってしまう。だから公文書に対して元もない答弁をですね、何回もこう日々こう繰り返すってことが行われていて、てそんなこと言ったら公文書としてこう成り立たないんですよ。ねえ、いろんなね方たちがもう普通にこう会社とかね、それから公の場所で働いてる方たちもそうですけれども、一つの文書の閲覧であるだとか、回覧であるだとかっていう形って必ず最後はねえ、その部署の長の方の決裁で、それが文書として保管されていく形になるじゃないですか。数人の目、それ以上の方たちの目を通して、最終的にですね、保存されるって形になるんですけれども、まあ、それをですね、指してですね、法務省言っていましたけれども、正確性を期すためにですね、ちゃんと回していって最高、なんて言ったんでしょうかね、立場の上の形のところに行く過程ってチェックしてチェックしてチェックして、何重にもチェックをして、まあ最終的にこれでこの一件についてのですね、文書として公文書として保存するんだってところで決着がつくわけですよ。だからまあそれに対して正確性がっていうとですね、もう元も子もないっていうことがこう起きてるという、だからその情報ということに関して、その日本のその盛りかけの時に非常にこう明らかになったのは、隠蔽をする、改ざんをする、そして答弁を拒否をする、しかも嘘をつく、いまだにですね資料をこう提出しない、あるものはないと言い、実はあったけれども見せない、これか安倍政権下で例えばその防衛に関してもですねありましたよね。防衛庁のですね、実際に作戦で言っていたものに関して日誌がないって言ってね、結局日誌はあったけれども情報は開示しないっていうですね、あれあれっていうね、あったものをですねないって言い続けてきて、あったじゃないですかっていうね、だからそういうですねことがあまりちょっと多すぎてですね、全くその透明性がない中って、まあ、議論のこう中心になるところは一体何なのかっていうことがこう抜けてしまっているっていうね。だからこの日本のその体制、まあ、今回そうですね、参議院の予算委員会の予算委員長ですらですね、今日は冒頭注意、それから注意喚起から謝罪撤回を促すような、そういうシーンから始まるという、おそらく戦後初めてのケースがですね今日展開され、まあ、しかも委員長から今の発言についてはこうですよっていう注意、それからちゃんとこう答弁してくださいっていうことが何回も繰り返されるっていう、もう異常な、本当に異常な状況が今日何度も繰り返されるっていう、だから今日の国会はですね、というかこの一連のこの総務省の文書に関してのですね、やり取りに関しては本当にありえないようなことがこうたくさん起きてるんですね。でそういうこう中にあって COVID-19 の例えば5月8日からですね5類へ移行、これに関してもですね、一応専門家の方たちが集められて、まあ内容的には反対意見がたくさんあったんでしょうね、まあ、ところか蓋を開けてみたら、政府側としては専門家を集めたですね、意見を聴取したと。で専門家の意見をもとにですね5月4日に決めたっていうね、その根拠は示されていない、ただ集まった人たちがいて政府の都合で5月8日にしたっていうだけが残っていると。だから COVID-19 という政策、これに対するですねウイルスに対する対応、この話ではなくって、そこで行われたのは 政府の都合を通すため の証拠作りのために人を集めて、その人たちを利用してですね、政府の都合をただただそこに当てはめただけっていうね。でこれに関してそこに集められた方たちから、なんだそれはっていう異論が噴出してるけれども、それは黙殺されているっていうね、メディアが取り上げないっていうね。だから本人たちがですね、異論をこうね、一石を投じるっていうことをやってるんですが、全くそのメディアで取り上げられないんですね。で、まあ、そのようなことが、おかしいんじゃないかっていうね、まあ、今回ですね、イギリスの BBC、まあ、イギリスの国営放送ですよね。で、そこがですね、日本のまあ芸能界のですね、ある、まあ、スキャンダル、まあ、これをですね、しっかりとこう取材をして、放映するっていうね、まあ、これが世界に非常に大きな衝撃を与えたってことがあるんですけれども、まあ、そのことに関して日本か、日本のメディアがですね、非常に反応が鈍くってですね、その情報に関して、まあ、しっかりと報道を流さないと。これに関してなんと BBC がですね、警鐘を鳴らすっていうね、日本のメディアは、どうなっちゃってるんですかみたいな形で、その日本のメディアのあり方に関してのですね、まあ、ざっくり言うと批判をですね、BBC がするっていう状況が今起きています。このことすらですね、大きくメディアで取り上げられてないんですよ。これ、本当に大きな問題って、まあ、日本はこのような、社会問題に対してなんで向き合わないのかっていうことをですね、問われてるわけですよ。そして、まあ、さらにですね、政治の世界でもその差別禁止法案って言ったらいいんでしょうかね、まあ、そういうことに関して、前回の G7 ってちゃんとやりましょうって言って7つの国はですね、約束をしてその G7 終わってるんですよ。で、その約束を果たしていないのは日本だけです。そして今回 G6 から、日本以下のですね、その約束をした G6 から、ちゃんとやれっていうことをですね、日本は今言われてるんですね。まあ、それに対して、まあ、岸田さんはですね、なんて言ってるかっていうと、様々な意見があってですね、それは承知しているっていうことと、それから、だからこそ議論しなければいけないっていうですね、答弁を繰り返すだけであって、いやいや、そんなの世界に通用しないってこと分かっていますかっていうね、外務大臣何年やってたんですかって話になるわけでしょ。だから、その、なんて言ったんでしょうかね、まあ、ありとあらゆる部分って、その日本のおかしいよって言ったところがですね、たくさん世界から指摘されてるわけですよ。まあ、ねえ、国連一つ取ってみてもですね、300以上に上るですね、日本への改善命令というのがこう出ているっていう、もう本当にこう何もできていない国のこう一つになっちゃってるわけですよ。どれだけ後進国であるかって話なんだよね。そしてまあ、いわゆるそのオリパラのですね、汚職の事件なんかってのはもう本当にこう世界的には衝撃走ってるわけで、まあ、日本ではあまりですね、大きく取り出されてはいませんけれども、例えば電通が関わっただとか、まあ、そういうことはこうニュースで出てくるんだけれども、事の本質はどこにあるのかっていうことは抜けていてって、まあ、そういうですね、巨大な、ものこれを利用してうんたらかんたらっていうことがただ横行してるって話でしょう。だから、まあ、そこにこう群がってる来る方たちのですね、構造、ここにですねちゃんとフォーカスを当てた報道というものがこう求められているって話になるんですね。で、その差別禁止法であるだとか、いろんなですねマイノリティの方たちのこう社会参加のありようということに関して、日本はどれだけその、後進国であるのかということに関しては、まあ、今回の、ね、オリパラの汚職のこともさることながら、パラリンピックが行われたそのですね、まあ、レガシー、例えばパラリンピックのですね、まあ、選手のためにこう作られた施設っていうものがあったんですけれども、非常にですね、考えられた施設だったんですが、オリパラ終わった瞬間になぜか取り壊しになっちゃったんだよね。残さなかったんですよ。 まあそういうこともこう含めてですね、で障害のですねある方たちのこう社会参加っていうことに関して強くですね、推し進めるみたいな形でずっとねオリパラに向かってですね、来たわけですけれども、なんとパラリンピックのですねその後の検証も何もないまま、オリンピックの組織委員会はまあ、すでにこう解散をしていてて、だから何もそのレガシーが残っていないっていう状況って言ったんでしょうかね。もちろん参加した方たち、ボランティアで行かれた方たち、そしてその町に住んでいる方たち、いろんなね、ことがですね、学びとしてこう残っているんじゃないかと、経験としてねあるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、それをオリパラをこうやることによって社会に対してどのようにですね、今後をつなげていくのかっていうことがあってしかるべきだと思うんですよ。でご存じない方たち非常に多いんじゃないかなと思うんですけれども、その障害者であるだとか、そうですね、そのパラリンピックにこう出る選手のことに関して、まあ、社会的にですね、いろんな方たちがいるんだっていう教育プログラムっていうのをですね、文部科学省が作っていて、そういう特設ページもあって、指導要領、これが小中高にわたってですね細かく参考資料がですね閲覧ダウンロードできるような仕組みもこうあって、日本全国でこう展開されていたっていうこともあるんですよ。でそういうことのこう検証であるだとか、実際にパラリンピックが終わった後にその教育的な効果って言ったんでしょうかね、まあ、それと相まって実際にこう大会が終わった後のですね、その後のこう社会に対するですねアプローチってことに関して、まあ、どんだけね背を向けているのかっていうね。で実行委員会もなくなってしまう。でさらにですね、まあ、今日経団連の会長さんがですねやっぱりこう苦言を呈していた。これは性的マイノリティの方たち、それから障害者の方たち、いろんな方たちがですね、差別禁止条約っていうね、まあ、状況の中で社会参加していくってことに関して日本はどうなってるのかって海外でね質問されて、国会でまだなんか話し合ってるみたいだって、それを言い続けるのはもう恥ずかしいことであると、経団連がですねあれだけね自民党政権自公政権ですねべったりの経団連か、そのことに関してもいい加減にですね世界標準にしてくれということをですね、記者会見で言ってるんですね。本当にねもうたかが外れすぎちゃいませんかっていう状況って、まあ、こんな状況でその COVID-19 のことに関して果たして日本は国民のですね、健康と安全を守ることができるのかっていう話って、まあ、ここに来てね紙の健康保険証をやめるって突然出てきてね、マイナンバーカードに全部するんだって言ってるんだけれども、マイナンバーセキュリティは安全ですって言ってるけれども、今日もかな、まあ、ニュースこう拾っていくとですね、どこかの、県って50名から100名ぐらいでしょうかね、実は全部情報がですね誰でもが見れるような状況になっていたっていうことか、確認されましたっていうことで、だからその通常であれば1人2人のですね情報か閲覧できる状況になっていた段階でもセキュリティ一発アウトなんですよ。それかマイナンバーカードに関してはものすごい数のですねそういう漏洩されるような状況が多発してるんですね。それでいてセキュリティ上大丈夫ですって言われても説得力ないんですよ。なかなかちょっとこうブラックすぎてですね、だからその何かの利権絡みでそうなってるのかもしれないけれども、いい加減ちょっとこうやめませんかっていう話で、紙のですね健康保険証を廃止して、そしてマイナンバーカードを持っていない方たちはマイナンバーカードがなくてもですね、保険証に代わるものを申請すれば、それをこう出すんだって言ってるけれども、じゃあそういうね新しい仕組みをですね持ってくるんであれば 紙の保険証を出し続ければいいじゃないですかって話して、普通に持ってない人たちにはそれがどうもそうならないんですね。なんかよくわからないですよ。で、マイナンバーカードに関してですね、いろんなことがやっぱりこう起きていて、だからそのね、診察の時に有利に働くんだっていうね、あのいろんなこう自分のこう経歴が見れるからっていうんだけれども、じゃあそれがこう見れるような仕組みをですね、その病院は自費でね出費してですね設置しなければいけないんですよ。大きな病院になったらですね、何百万何千万でしょ。で、小さな病院は、個人病院はあまりにもですね高額すぎてですね導入できないので廃業すると。これ本当に何やりたいんだか全くわからないです。で、あの免許証もとかね、まあいろんなものをですね全てこうマイナンバーカードにですね凝縮するって言ってるんだけれども、するあの1枚にこう合わせるって言ってるんだけれども、このですね、なんて言ったらいいんだろう、非常にこうリスキーな話 で、アメリカもね、もちろん、ソーシャルセキュリティナンバーというのがありますけれども、それはソーシャルセキュリティナンバーはソーシャルセキュリティナンバーで、その他のですね ID は別なんですよ。だから分けてるんですね。例えばソーシャルセキュリティナンバー、これはですね、それはそれで1枚ペローンとしたですね紙のカードがあって、そしてその他に、マラキであれば昔はオレゴン ID っていうのがあって、オレゴン州に住んでいるっていうね ID ですよ。で、このオレゴン ID に自分の体重だとか身長、それから住んでるところの住所だとかね、そして免許があるのであれば車をですね運転することができる免許、つまりオレゴン ID か免許証だとか、それが住んでるところ、それから自分のですね、まあ、顔写真があるっていうね、これがオレゴン ID って、ソーシャルセキュリティナンバーとは分けてるんですよ。なぜかっていうと、それだけねソーシャルセキュリティナンバーは大切で、この情報が漏洩するっていうのは死活問題なんですね。下手をするとその方の、情報がですね、ソーシャルセキュリティナンバーがどっかで流用されて、その人が存在しないことになっちゃうってこともあり得るんですよ。だからそれを防ぐためにですね、いわゆるいつも自分たちが持ってる ID とですねソーシャルセキュリティナンバー分けてるんです。つまり日本で言うと免許証とマイナンバーカードは厳格にこう別なものとして分けられているっていうことです。だからマイナンバーカードはもしもセキュリティナンバーとして使うんであれば、それ以外の使い方はないんですよ。そしてもしも日本がやろうとしていることがあるのであれば、例えばそうですね、まあ、札幌 ID みたいなのを作って、まあ、そこにね、免許証だとかいろんなものがこう入ってきて、まあ、それ1枚あればっていうね話になって、例えばクレジットカード作るときにはですねソーシャルセキュリティナンバーが必要になってくるので、そのナンバーをですね、まあ、自分って、使うって形にこうなるんですけれども、もうなかなかそういう意味ではなんか意味がわからないです、荒木はね。特にこうこのマイナンバーカードについては、だから多分今後ですねマイナンバーカード、それから健康保険証、これか合体して、それから免許証もこれに合体させるとか言ってるのって、ありとあらゆるところでいろんなですね不都合不具合が発生する可能性があるんじゃないかなと思っています。そして COVID-19、 このですね、まあ、感染ってことに関してはよりね深刻な状況、つまり診察を受けに行かないだとか、それから診察を受けに行ったことによってスプレーターにこうなってしまうであるだとか、いつまで経ってもですねずっとその状態化していくっていうことか、非常にこう危惧されると。そして今ですね、まあ、社会的な現象の中で起きているものとして、いろんなね、ところから上がっている声、今この声をですね、どのような形でこうまとめていこうとしているのかちょっと分かりませんけれども、 ぜひですね、ちゃんとこう検証してもらいたいと思うのは、明らかにですね、その感染、これをこう繰り返すっていう中って、認知症のですね、症状、これにですね、値する方たちの数が増えているんじゃないかっていうことが、データから、読み取れてくるのと、おかしいなと思って認知症のこうテストをやったら、認知症のですね、初期中度のですね程度にこうなっている、そういう若者がですね、残念ながら、増えてきてるってことか、いろんなね日本のこう大学レベルで、今ですね情報が出始めています。つまり何が起きてるかというと、知らないうちにこう感染を繰り返しているってことがあって、その状況下の中でロングコビットのですね状況か症状が出ている子たちがですね、どうやら数多く存在するんじゃないかっていうね、どう考えてもですね授業の中でのその子どもたちの動きって本当にこう特異的なこう状況に陥ってる子がいると。それで認知症のですね、テストをやってみると、認知症のですね、初期中度のですね程度がこう検出されてですね、これは非常に社会的な大きな課題じゃないかと。大学に通ってる子どもたちなのって教授が気がついてですね、そういうことを突き止めるってことがこうできているんですけれども、全くですね、周り周囲で気がつかないままにですね、ひょっとしたら日常生活困難になってる方たちが大勢いるんじゃないかってい う, こう懸念がですね今大きなですね問題として今週ですね出てきていましたね。だからこれ COVID-19 の問題っていうのは全く終わった問題ではないっていうこと、それからアメリカのようにですね、少なくても何がどう話し合われてきたのかっていうことに関してちゃんとですねデータを開示するということ、今回のようにですね5月8日これがですね5類へ移行するっていうね取り扱いがどうやって決まったのかっていう記録が全くないっていう状況なんですよ。これはおそらくですね、なんて言うのかな、公文書をこう残すっていうですねルールがあって、そのルールにのっとっていないんですよ。これだけね大きな政策決定であり歴史的なですね転換期的な話でしょ。ところがそのことについて全く触れていない、そして記録を残さない、そして結果ありき、これかもしもまかり通るのであれば公文書との意味が全くないわけじゃないですか。なかなかね、そういうことをこう考えるとあまりにこうちょっとブラックすぎてですね、日本政府今の岸田内閣は何をやってるんですかって話にこうなるんですけれども、ところが表向きはですね、だからメディアがなんで叩かないのか未だにちょっとよくわからないんですけれども、表向きはやってる感をこう出しているのってなぜか支持率がですね5ポイント6ポイント上がりましたってやってるんだよね。もうちょっと勘弁してくださいっていう話で、もうさすがにちょっとこう看過できないなっていう状況に今落ちてるようなこう気がしてこならないんですけれども、どうでしょうかね。ちょっと本当に壊れ方っていう表現になるんでしょうかね。こんなね、素人ならきでもですね非常にこう危惧するっていう状況が今の日本にはこうあるんだって話なんだよね。 G7 本当にできるっすかね。差別禁止法すらですね未だにそのね反対してる議員がいるというか、いろんな意見があるからって言ってね 70-80% OK 出してるわけでしょ。もうこれ本当に勘弁してもらいたいなっていうね、状況があります。で、今日はですねイラク戦争からですね20年とか、それから地下鉄サリン事件からですね28年目だとか、いろんなねこともですねニュースとしてこう流れていたんですけれども、だけれどもですねもちろんそれもこう大事だし 振り返らなければいけないけれども、今まさに目の前で起きていることを、これにしっかりとこう向き合わないでどうするんだっていうね、性的なこう暴力であるだとか、それから明らかな差別であるだとか、まあ、そういうことに関してパワーハラスメントであるだとか、そのハラスメント環境もですね、しっかりとこう取り扱っていかなければいけないっていったところにですね、ちゃんとこう注視していかなければいけないんだけれども、まだまだそういうところに対する感度がですね低いのか、感度があったとしてもそれを表立って強く意思表明をすることがこうはばかれるような状況になっているのか、もしくはそういうことに対して意識が全くないのか、どう理解していいのかちょっとこうよくわからないんですけれども、ぜひですね、今自分たちがこう立っている場所、いろんなね報道機関、それからいろんな情報がですね、本当にものすごい速いスピードで今こう回っているこう時代です。そういう時だからこそ、一瞬立ち止まってですね、考えると見えてくる世界っていうのはあるんですね。そうするとおかしいなってことにですね気がつき始めて、もうちょっとこう注意深く、見ることができるようになるかなと思うのって、マルキもですね、そういうことをできるだけ心がけながらですね、注意深くこうやってるつもりなんだけれども、ますますそういうことがですね、必要なこう世の中になってるっていう日本のこう残念さって言ったらいいのかな、これをですね、今日はさらにですね追い打ちをかけるかのようにですね実感せざるを得ないようなことがですね展開されて、もう本当にこう愕然とするっていうこう状況でですね、この状況では社会全体、農業のことも工業のことも、それから我々の社会参加のことも、そしてましてやこのですね目の前で起きている公衆衛生上の危機、パンデミックってことに関しても全くそのね、人々にこう寄り添っていないってことか、常態化して、さらにそれをですね蚊帳の外に置いておきながら、なぜか軍国主義にこう走っていくってことに関しては、もう全くその理論的なですね理解がこう得られないっていう状況なので、それに関してはもう明確なですね脳を突きつけながらですね、この数日いろんなね情報がですねまた流れるかと思いますけれども、踏ん張りながらですね何とか頑張っていきましょうといったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、いろんなね状況下の中、なかなかですね本当にこうマジですかってことがちょっと多すぎてですね、ちょっと唖然とするんだけれども、それがね一つ自分たちの糧を得るためのですね作戦として、人をもしね利用して自分たちの糧をですねかき集めるってことをやるのであれば、いつかねそれはこう自分にこうしっぺ返しが来るんだろうなと思うし、それで多くの方たちがこう傷つけられているってことに関して、やっぱりそういうことに関しては脳を突きつけなければならないし、やはりその何かね歯車がこうね違ってきてるのであれば、まずはどこにその中心があるのかっていったところから整理整頓をしながらですね、地道にやっていくしかない。ここまで壊れてくると何十年かかるかわからないんだけれども、今はそういう時期であるってことをですね実感せざるを得ないようなこう一日であったっていうね、ちょっと残念なんですが、本当にね考えなければいけないなってところで、なんとか頑張りましょうっていうね自分にですね喝を入れながらってところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。